ハレルヤ、ハレルヤ。私たちのうちにイエス様がいてくださることを感謝します。信仰の創始者であり完成者であるイエス様が私のうちにおられます。みんなで言ってみましょうか。イエス様が私のうちにおられます。隣に行って言ってあげましょう。イエス様があなたのうちにおられますと。アメン。感謝します。今日のメッセージはですね、まさに本当にそのことにですね続いていくようなメッセージですけども、ある人がですね朝寝ていたそうです。いびきをかいてですねガーガー寝ていたんです。そしたらですね朝早くにですねまだ起きる時間ではないのに、ね、カンカンカンカンカンカンってものすごい大きな音が鳴ったそうなんですよ。でバーンと飛び起きて、なんだなんだと。でその音がする方にですね行って行ったらですねこう外でですね、その人が寝ていたその部屋の窓のですね、ところでキツツキが、これアンテナの上に登ってですねポールをカンカンカンカンカンって叩いてたそうなんですよ。でその人はですねイラッとしてですね朝早くに起こされたもんだから石を持ってですねあーって投げたんですよ。そのキツツキにうるさいって。そしたらですねキツツキがその石をですねさっとかわしてその石がどうなってたかといったらですねその家を越えてですね柵を越えてなんとその人のですね車の窓にバーンって割ってで割れちゃったそうなんですね。でそれでも腹立ってるので今度はですねこう土をですねこう持ってうわーって投げたそうです。そしたら風でわーって待ってですね自分の目に入ってですね痛い思いをしたという話をですね聞いたことありますけども、怒りや苛立ちというのはですね、自分に返ってきます、ね、私たちが怒りを持ってまた苛立ちを持ってその種をまくならば必ずそれはですね自分たちに返ってくるわけです。主は私たちにですね素晴らしい祝福を用意してくださっています。アメン。しかしそれを勝ち取っていくために私たちがどんな時も選ばないといけないものがあるとするならばそれは何か、それは感謝なんですよ。今日はですね感謝についてですね共に分かち合っていきたいと思いますけども、エペソ書の5章をですね一緒に開きましょうか。エペソ書の5章の20節、あ、前にも出ますので皆さんでですね読みたいと思います。エペソ書5章の20節3、はい、いつでも全てのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。アメン。いつでも全てのことについて父なる神に感謝しなさい。実に聖書にはですね130箇所以上感謝しなさい、感謝しなさいっていうことが勧められているんですね。先ほど賛美の中でも歌いました。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、詩編の100編の歌ですけども、感謝しつつ主の門に、皆さん神の祝福の門を開いていくのは感謝です。アメン。感謝がないと私たちはですねどんなに素晴らしい祝福を神様用意してくださっていてもその門を開き、その先に進むことができないんですね。ある家でですね第二次世界大戦の時にこうカナリアを飼っていたそうです。アメリカの家ですけど、で、ドイツとのですね戦いが始まっていったので、このドイツからですね、あるその時期はですね、それまではアメリカはこうカナリアをドイツから輸入してたそうなんですね。でもその輸入ができなくなってしまったそうです。質のいいカナリアだったのでそれが手に入らなくなったのでですね、アメリカのある人、その人はですね自分でカナリアを育てようとしたそうなんですね。しかしなかなかこううまいこと育ててくれない中でですね、どうやったらこのカナリアはうまく鳴くんだろうかと、綺麗な声を歌声を出すんだろうかと思っていた時にですね、ある時ひょんなことからですねその人がこう敷物というか掛け物をそのカナリアのカゴにかけてしまったそうなんですね。でカナリアのカゴがですね真っ暗で見えなくなってしまったそうです。その時カナリアが泣き始めたそうなんですね。何でしょうかね、助けてくれの泣き声なのかわからないけど、ね、その時泣いたんだって。でその人びっくりしてこう開けたらですねカナリアが泣いてたそうです、ね、 で彼はもちろんそのカナリアは助けてとかですね、暗いって泣いてたかもしれないけど、すごく美しい声にですねびっくりしたそうなんですね。あ、カナリアってこんな綺麗に泣くんや。今日ですね、私が分かち合っていきたいこと、もちろん皆さん感謝というのはですね、嬉しいことがあれば自然と出てくるものでもあります。しかし今日分かち合いたいのは、逆境の中にあって、まさに暗闇の中にあって、その時に私たちの内側から溢れてくる感謝についてですね、分かち合っていきたいと思います。第二歴代史の20章ですね、開きましょうか。第二歴代史の20章20節から22節までをですね、読んでいきたいと思うんですけども、第二歴代史の20章の20節から22節を読んでいきたいと思います。それでは皆さんで読みたいと思います。第二歴代史20章の20節から22節3、はい。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダを呼び、エルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セイル山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アメン。これはユダというですね、小さな国の中でですね、ある時起こった話ですけども、そのユダの王様であるヨシャパテという王様がいたんです。彼はですね、本当に素晴らしい信仰を持った人物でしたけども、ある時ですね、アモン人、モアブ人、そしてセイルの産地のですね、人々、まあ、このいくつかの国々がですね、連合軍となって、ね、そしてこのユダをですね、攻めてきた時があったんです。で、聖書にはですね、その数はおびただしい数だったって書いてるの。もう数えきれないぐらいの、皆さん、軍勢が自分の国、小さな国に攻めてくるのを考えてください。王様としてはどうでしょうか。余裕ぶっこいてられるでしょうか。もう包囲されてるわけです。うわー、瞬く間にこんな小さな国攻められてしまうだろう。国の危機、ね、その時ヨシャパテはどうしたのか。主を求めて断食をですね、全国に布告したということがですね、この前の章にですね、章に書かれているんですね。12節をですね、ちょっと見たいと思いますけども、先ほどの第二歴代史20章の12節、これはヨシャパテが本当に神様にですね、祈ったその祈りですね、ちょっと読みたいと思います。第二歴代史20章の12節、私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたので、来たこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいのか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。もうこのおびただしい大軍を見るときに、私たちの力ではどうすることもできない。で、彼は言ったわけです。私たちにできることはただあなたに目を注ぐのみです。絶対絶命のとき、人間的な力が一切通用しない、彼に残されたのはもう主を求めることだけだったんですね。皆さん、でもこれ本当大切なことじゃないですか。私たちは困難が起こった時、そればっかりに目が行くわけです。あんな問題が起きました、こんな状況になりました、こんなことになりました、そしてそれを思い煩わせてですね、それに振り回されるわけです。しかし本当に大切な時は、そんな状況が起こった時に、困難が起こった時に何を見るかです。先ほどね、アキラさんのメッセージもありましたけども、私たちのうちにおられるイエス様の信仰を持っているならば、その状況の時に私たちが何を見るか、誰を見るのか。 もし主に目を注ぐならばやるべきことがはっきりしていく。もう残されるやるべきことは一つだけなんです。主はヨシャパテに答えたんですね。恐れる必要はない。この戦いは神の戦いだ。そしてですね、ヨシャパテはこの戦いに踏み出していくわけです、ね。敵が攻め上ってた時、彼らは何をしたのか。もう一度21節からですね、読みたいと思います。これはもう敵がいよいよ攻めてきた時にヨシャパテがしたこと。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。主に目を向けていった時に、彼がですね出した答え、はっきりと悟っていたこと、それは何か、いや今は主を賛美する時だってことだったんですよ。主を賛美し、そんな状況の中にあっても主を褒めたたえていく、主の素晴らしさを褒めたたえる。彼らがこの時賛美した言葉は何という言葉だったか、こう書いてますね。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。人間的に見ればもちろん感謝できる状況ではありません、ね、国の危機が迫ってるわけです。しかし彼らはそのことさえも主に感謝したわけです。主の恵みはとこしえまで。ある家でですね、こういうことがあったそうですけども、まあ、あるですね家の お父さんがですね、アルコール中毒でですね、そしてその家の家族はですね本当に苦しい目に遭っていたそうです。でもちろんクリスチャンだったので、お父さん以外はね一生懸命イエス様に祈りながらですね、イエス様、父を変えてください、ね、父のアルコール中毒を変えてください、癒してください、父がそれから解放されますように。で何度もお父さんにも、あなたのそのアルコール中毒がこの家族に迷惑をかけているんだと、ね、この家族に本当に痛みをもたらしているんだということを伝えてもですね、お父さんはいやこれは関係ないと、ね、状況がどんなに悪くなろうともこれは関係ない、俺のこのお酒は全く関係ないと言って全然聞いてくれなかったそうです。で家族はですね本当に痛い思いをしながらですね、何度も何度も神様に祈った。神様、いつ助けてくれるんですか、いつ叶えてくれるんですか、いつ聞いてくれるんですか、ずっと祈り続けたそうです。でもなかなか状況が変わっていかなかったそうです。である日教会でですね、一体ですねこうメッセージを聞く中で、感謝することをですね神様に語られたそうなんですね。どんな状況さえも、いやマイナスに思えるそれさえも主に感謝しなさいということをですね彼はですね聞いたそうです。そしてそんなことあるかと思いながらですね、なんだその神はときつい状況なのに何感謝すればいいんだというちょっと反発的な気持ちでですね家に帰ったそうです。そしてそんなことしてられるかと思いながらですね、神様生きてんだったらこの状況変えてくれという祈りをずっとしてたそうです。でもある日ふと思ったんですね、一回もやらずにですねただそれを否定してもしょうがないんじゃないか、言われたんだったらたくさん祈ってるうちの一回ぐらい感謝の祈りしてもいいんじゃないかと思ったそうです。それでね彼はね、神様、父がアルコール中毒です、私たち家族はそれで本当に苦しんできました、でもそのことを神様あなたに感謝します、この苦しみさえも神様に感謝します、父のそのアルコールの症状さえも神様に感謝しますと感謝の祈りをですね一日したそうなんですよ。そしてどうなっていったか、ある日ですねそのお父さんがですねいきなり自分の方からですねこう口を開いて言い出したの、アルコールをやめようかと思う、よくよく考えてみたらこれはこの家にとっていいことではないことだ、自分はこのことでもしかしたら家族に迷惑かけてきてかもしれない、アルコールやめようと思っているんだ。30年ぐらい彼らはですねずっと祈ってきたそうです。 神様この状況を変えてくださいと祈っても全然聞かれなかったのに、一日神様感謝しますって祈ったらですね、全く変わってたそうなんですよ。それだけばかりじゃない、なんとお父さんがですね、その神様に対して興味を持ち始め、一緒に教会に来るようになったそうです。そしてある日イエス様を心に受け入れてたそうなんですね。皆さん、私たちの祈りの多くの場合、祈りはですね、多くの場合状況が変わることを求める祈りですよね。神様これを癒してください、神様これを叶えてください、この問題この困難をあなたが変えてください。しかしなかなか変わらない状況が続くと、信仰というものさえも失われていってしまう、弱くなってしまう。しかし今日ですね、私は本当に皆さんにお勧めしたいこと、それはその状況を含めて主に感謝する時、主の御手は本当に動いていくということなんですね。皆さん、感謝には力があります。アメン。感謝には力があるんです。もしかしたら私たちは人間関係で苦しんでいるかもしれません。実際に病気で苦しんでいる人もいるかもしれない、職場で、学校で、あるいは家庭の中においても重荷を持っている人がいるかもしれない。その状況を変えてください、神様助けてください、何度も祈ってきたかもしれません。癒してください、あの人との関係を祝福してください、いっぱい祈ってきたかもしれない。しかし今主の前で私たちがする祈り、それは、いや主よ、その前にまずあなたに感謝します、いやこの状況さえもあなたに感謝します、この病気を感謝します、この痛みを感謝します、この辛さを感謝します、人間関係で苦しんでるならば主よ、あの人の存在を感謝します、この人の存在を感謝します、問題や困難のただ中にあるならばその全てのことを感謝します。皆さん、それがね、究極の賛美なんですよ。そして私たちのうちにおられるイエス様が与えてくださる信仰なんですよ。神の力はそのような感謝の心にもたらされていくわけですね。パウロとシラスが、宣教の中でですね、牢獄に入れられた時、彼らはいくらでもこういうことをですね、言うことできたんですよ。神様の働きしてんのに、神の国の働きしてんのに、宣教を述べして福音を述べ伝えてるのに、なんでこんな牢獄に入れられないといけないか、なんでこんな暗くて寒くて臭くて冷たいような場所にいられないといけないか、いくらでも彼らはですね、不満を言うことができる立場だった。文句いくらでも言えたわけです。神様変えてください、ここから出してくださいよ。しかし彼らが選んだは何だったか、何だったか、真夜中彼らは賛美を歌い始めたって聖書に書いてるんですよ。感謝したの。神様感謝します、この牢に入れられていることさえも感謝します、この鎖につながれていることさえも感謝します、すべてのことを神様あなたに感謝します。するとどうなったか、皆さん知ってますね。この話は大地震が起こって、そして鎖がすべて溶け落ち、扉が開いたんですよ。何にもしてないのに脱走できたの。そればかりじゃない、看守がとっ捕まえに来たんじゃなくて、もう恐れて、そしてどうやったら私は救われるんでしょうか、主イエスを信じなさい、看守が救われ、そしてその家族さえも救われていった。感謝を選ぶときに神の御手が動いていきます。アメン。ヨシャパテは民と共に相談し、何をしたのか、主に感謝し賛美することを選んでいったんです。その時どうなっていったか、これすごい話ですよね。 主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでと彼らが喜びの歌を歌った時に、主ご自身が伏兵を設けたって書いてるんですよ。主の軍がですね、いきなりブワー起きて、そしてアモン人とかですね、モアブ人たちを戦ったわけです。ユダの国の人たちは何もしてなかったの、主を賛美してただけだの。主ご自身が最強の軍を使わせて、そしてその敵をすべて打ち負かしてしまった。感謝には力があります。アメン。文句言うこともできるんです。私たちは不満言うこともできます。苛立ち怒ることもできる。でもね皆さん、感謝することもできます。私のうちにいるイエス様によって感謝することができるの。私自身ですね、この1ヶ月ぐらいは本当に苛立つことが多かったんでもう命のライブがですね、いよいよ来週なんですよ、ね。そんな中でですね、いろんなことが起こってったわけですね。咳が止まらないじゃないですか、ね。痰がなんでこんな、初めて生きている中でこんなに咳したことないというぐらい咳が止まらない、このタイミングでかと。痰とか鼻水、僕ほとんど出たことないのに、なぜこのタイミングで集中するかな、ね。なかなか治ってくれないわけです。レコーディングのこの企画をしていく中で予算がどんどん増えていき、おいこれどうするよかなと、ね、焦りがこう生まれてくるわけです。一人では抱えきれない、どうしたらいいんだろうか、ね。何よりね、一番苦しかったのがですね、皆さん、曲ができなかったんですよ。全然、いつもはね、ギターポロポロ弾いてたら結構降ってくる、すぐね、すぐできる。あんま曲作ることに苦労したことないんですよ私。全然できないの。原因は何かって言ったらね、もう子供たちがすごすぎてね、集中させてもらえないで、ね、4人の怪獣がもうこうなってるわけですよ。こうギターで弾いてたらこう頭に乗ってきたりとかし、こうねやるわけですよ。ゆりにですね、あんまり負担かけたくないのでね、ちょっと集中できる場所に行きたいとかですね、家族、子供たち連れてどっかに行ってくれとかも言えないし、ね、だからミカサに何回も言ったの。あんなにミカサ通ったことないですよ静かな場所に行きたいと。でもやっぱ負担かけてるなと思うから、ちょっとこう集中もあまりできないわけですよ。曲がこんなにできないのかなって思ってね、本当にきつかったですね。相変わらず家は大変で、怪獣4匹がですね大暴れしてる。特に最近はですね、一番下のウタちゃんがですね、そのポテンシャルを発揮し始めてですね、もう目が離せないというかね、もうやばいんですよ。もうね、さっきもわーって走ってきましたけど、本当に目離した隙にどこにいるかわからないってね。テーブルの上でこう立ってたりとかですね、階段の一番上のところでこう立ってたりとかですね、そのままで止まっててねというね、本当になんかもう目離せないんですよ。もう、ね、もう叫び回って、そして喧嘩するわ、もう叫んでるわ、こっちこうやってたと思ったらあっちでなんかまた次の問題起こってる。もう毎日がそんな感じです。私も妻もですね、疲労困憊しながらですね、僕自身疲れて、またそんな中でもずっとついてくる奉仕とかですね、外での働きとかですね、もう疲れやイライラからですね、妻や子供たちにひどく当たってしまうこともあって、そのたんびに自分に対する責めがやってきて、いや本気でですね、一回ね、あ、ちょっとレコーディングやめようかなと思った時あったの、ね、打ち切りとかありなんかなと思ってですね、でももうアメリカから来る人がいるし今から言ったらもうそっちの方が問題だなと思いながらですね、神様助けてくださいの祈りはずっとしてました、ね。神様きついです、なんとか平安を与えてくださいとかですね、いろいろ祈ってたの。でもある日ですね、神様が私に語ってくださったの、感謝しなさいって言われたの。気づいたら私はですね、喜びよりも感謝よりもなんかやらなきゃいけない義務感とかですね、責任とかそういうものに振り回されて、気づいたら不満とか文句とか苛立ちばっかり出ていた。感謝しなさい、いやそれさえも感謝しなさい、声出ないじゃない、 感謝しなさいって言われたの。鼻水止まらないでしょ、感謝しなさいって言われたの。咳止まりません、神様止めてください、感謝しなさい、はい。そしたらね、不思議とマイナスに思えることがね、感謝に変わってきました、ね、平安が来ました、重荷が消えていった。状況が大きく変わったわけではありません。今も体調は万全でもないし、なぜかこの多分一昨日ぐらいにですね、チョップの祈りでですね、激しく調子に乗って祈りすぎたんですね。めちゃくちゃ今喉が痛くなってきてですね、また新たに加わりました神様みたいな。必要も全て満たされたわけではありません。相変わらず忙しいし、家はカオスになっておるし、不安になろうと思えばですね、いくらでもなれる要素はたくさんあります。そっちを選ぼうとするならばいくらでも選びます。むしろその方が多いかもしれない。しかしその都度神様がですね、感謝しなさい、感謝しなさい、ね、感謝を選ぶときにその都度平安というのがですね、やってきているんですね。すべてのその状況さえも感謝する、ね、皆さん感謝を選んでいきましょう、ね、感謝しつつ主の門に、あなたが神様を見せようとしてくださる祝福の門を開きたいならば、私たちに与えられている選択は感謝です、ね、感謝、感謝を持ってその扉を開いていくんです、ね、コリサイ人への手紙の3章15節にも書いています。感謝の心を持つ人になりなさい。いつもまず私たちのうちから感謝を持っていく、ね、その時必ず状況は開かれてきます。まずマイナスな状況さえも主に感謝しましょう。痛みを抱えている人、問題を抱えている人、困難を抱えている人、人間関係に苦しんでいる人、実際に病気で苦しんでいる人、それを感謝してください。まず感謝するんです。神様は真実な方で、そして私たちのために命を投げ捨ててくださった。私たちを決して見放さない、見捨てない愛の神様です、ね、その恵みの上に感謝しましょう。その時ヨシャパテたちが体験していったような本当に大きな勝利がですね、目の前にもたらされていくと信じます。ピアノ弾いてもらっていいですか。今ですね、一人一人まず感謝の祈りをしていきたいと思うんです。もしかしたら皆さんの中には感謝できない状況が続いている人いるかもしれません。人との関係の中において、職場や学校、それぞれの置かれている場所の中にあって、どうしてですか神様、なぜ助けてくれないんですか、なぜこれが変わらないんですか、なぜこの状況は続くんですか、なんで相変わらずあの人はこんなこと言ってくるんですか、なんで、なんで思うこといっぱいあるかもしれない。でもね、神様ちゃんとあなたの祈りは聞いています。聞いてるんです。別に無視してるわけじゃないの。今からですね、皆さんにしてほしい祈りは、これを変えてくださいとか、これをしてくださいという祈りではなく、まず神様、このことを感謝します。今このような状況に置かれていることも主に感謝します。今このような痛みが与えられていることを主に感謝します。そんなことをなんでしないといけないんだと思う人いるかもしれない。でもね、感謝しないと門が開かれていかないんだったら、皆さんそれさえも主に感謝しましょうよ。それよりも主の恵みは明らかに圧倒的に豊かなんです。だから皆さん、まず感謝しましょう。この状況さえも主に感謝します。私の家、私の家庭、私の職場、ここで起こっているこのようなことさえも主に感謝します。感謝します、感謝します。きっと私たちのうちに平安が与えられてきます。感謝しつつ主の門に入っていきましょう。アメン。感謝しつつ主の門に入っていくんです。 今それぞれの口で自分の言葉で主よ感謝します。あなたの恵みは常しえまでです。あなたの恵みは世々に限りなく常しえについていく。感謝します、感謝します。この状況さえも感謝します。この病気さえも感謝します。この人間関係さえも感謝します。主よ感謝します。今本当に全てのことをですね、主に感謝し、しばらく自分の口で祈っていきましょう。